矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽く、ほのめかしつつ、一時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィン本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com ファクスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。冒頭いきなりですが、今日もですね、素敵なおはがきを一通いただきました。まあ素敵なスタンプでね、復刻版のスタンプで、お人形さんみたいな綺麗な感じでね、ちょっと春を連想させるようなデザインでいただいております。早速読ませていただきたいと思います。半藤さんの著書、檻の中のライオン、ぜひ読んでみようと思います。憲法を、檻に、権力者をライオンに例えるとは、実にわかりやすい。憲法を守るのは我々が選んだ代表だったとは、そして檻を作るのも傷んでいたら直すのも国民、目から鱗。確かに檻の中がよく見えないと不安です。常に監視していないと檻から飛び出し、突然ガブリと踏み殺されるかもしれない。小学校の教科書で一言も憲法が語られてないとは愕然とします。作為見え見え、許せません。書いていただきました。前回ですね、憲法の話をこうさせていただいて、まあ私たちはね、その他の力のない、平民動物ということで、まあ、この世の中をこううまく動かしてもらうのに誰かこう指揮作らねえかんよねということで、それならば百獣の王ライオンさんにお願いをしようかということで、この半藤先生はですね、こう人形を使って、ライオンの人形、それから檻、それとウサギとかですね、私たちですね、いろんなこう、小動物、人形を使ってこうやられるんですね。で、ライオンさんが仕切ってくれるのはいいです。ところが、勝手なことされたら困るよね。暴れて、私らが誰かこう餌になったら困るよね。じゃあ檻に入っといてもらおうと。で、暴れられないようにこの檻を、私たちが作ると。これが憲法ですね。で、檻が傷んでいる、棒が細くてちょっと弱い、心配、これは私たちが直さなければいけないですね。権力者がこう檻から出てこないと困る。あるいはカーテン引いて中見えなくする、まあ、治安維持法とかですね、秘密保護法なんか、まあ、このあたりがちょっとね、そんな匂いがするということで、非常にこうね、危険ですということで、半藤先生は警鐘を鳴らされて来られました。で、やっぱり一番びっくりしたのは、小学校の教科書から、憲法を守るべきは誰かと。権力者、勝手にもう好き勝手できんように憲法が存在するという文言が全て消えてると。これがちょっとね、なんでこれ教科書検定なんですね。 現政権が検定を、まあ、決めるので、そういう作為見え目、栗金次さんのね、こう、冒頭の話を書いていただきましたけど、そういうことなんですね。皆さん、このことをぜひ知りましょうということで、この半藤大樹先生はですね、年間150日、憲法のことで講演して回られるわけですよ。いかに私たちが知らされてないかと。ちょっとこうね、怒りの気持ちがこう出てきますけど、皆さん憲法について知りましょうね、という話ですね。で、まあ、この憲法の話をね、この麦わら帽子で、全部させていただいたんですけど、まあ、これについて、非常にわかりやすいというふうにコメントをいくつかいただきました。まあ、番組中ではないんですけど、個人的なメールだとかね、メッセージだとか、そういうもので、何人かの方にね、メッセージをいただきました。わかりやすいですね。いいですね。ということで。今までで一番わかりやすいとかね。そんな感じで、いただきました。まあ、あとね、近々の、まあ、どんな状況かって言いますと、まあ、寒くなってきたということで、まあ、味噌作りですね。この教室を、まあ、やりまして、生徒さん20人だったんですけど、それぞれ5キロぐらいかな。持って帰っていただいてね。まあ、麹がね、非常にいい仕上がりだったので、生徒さんもこう作ってこられてね、いい感じやな、ということで、いい味噌がこれきっとできますね、ということで、味噌作り教室第1回目、終わらせていただきました。あと、まあ、地域ではね、神社で、勤労感謝の日、11月23日、うちらは1日早いから22日なんですけど、いつもなら、新嘗祭と、いう名称でやるんですが、今回は天皇陛下が帰られて大嘗祭。これが取り行われたので、新嘗祭は終わりました。ということで、申告感謝祭という名称でね、例年通りやりました。まあ、多くの地域の方が来られてね、お見切りとかいただいて、まあ、良かったかなという感じで。まあ、私はね、信仰だとかね、祭壇の方向をやる係で、まあ、ドキドキしながら、まあ、やらせていただきましたけど、まあ、面白かったかな、というふうに思ってますね。まあ、非常にまあ、今年はね、良い年だったな、ということで、みんなで美味しくお酒をいただきました。それでは今日の一曲目、いきたいと思います。こちら。But I can't walk right instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow. But I can't walk right instead.はい、1曲目、ビートルズ聴いていただきました。まあ、今日の話の1つ目はですね、まあ、この帯広ではですね、歩行者天国、まあ、これがですね、開催されて14年、14年間これをやってですね、それが今年も無事終わりました。で、来年が、まあ、15年になるんですが、2006年からね、有志の方たち、藤丸百貨店の社長さん、有沢呉服店の有沢さん、多くの方がですね、やろうよ、 ということで、スタートをしております。で、今年ですね、国土交通省さんに、地域の、活性化にちなんだことで、帯広歩行者天国、これが表彰を受けることになりました。手作りふるさと賞記念発表ということで、表彰、されることになりました。まあ、私はですね、過去14年間、ボランティアとして、まあ、ご奉仕をさせていただいているんですが、今回ですね、この発表、プレゼンテーションですね、これが東京であるということで、国土交通省さんから、2人分のですね、旅費交通費、滞在費、まあ、これが出るということで、おお、よかったね、じゃあ行きましょうかということで、発表をですね、事務局をやっていただいております。デザイナーさんであり、クリエイターさんであり、非常にこう、優秀な方なんですけども、金沢さんに、ぜひお願いしようということでやっていただきます。それからもう一名はですね、さっちゃんというね、今年帯広畜産大学に、札幌から来られて、ボランティアとしてご参加をしてくれた、女の子がいるんですけども、ぜひ彼女に行っていただきたいということでね、コーヒーを彼女に当てて、その他、私と、それから、副実行委員長のね、杉山照子さん、二人は、まあ、ぜひで行って、彼らの、プレゼンテーションを応援するということで行くことになりました。で、昨年までのですね、そのプレゼンテーションの動画があったので見られたそうなんですね。私ちょっと見てないんですけど、まあ、国土交通省ということでね、皆さんスーツを着られて、プレゼン資料を指し示しながらこう喋ってこう行くということで、まあ、杉山照子さんがですね、いやもう硬いんだわということで、私たちは私たちのやり方でやりましょうよと。いうことを言われまして、金沢さんが台本を書かれました。で、ここでどこを向くとかね、そこで拍手するとか、こう、ね、両手を上げて、おーとか言うとかね、台本書かれたんですね。で、今日ちょっとこう見たんですけど、いや、これちゃんと台本を覚えとかないかなということで、それでね、私と、杉山照子さんがその台本に沿ってですね、動きをするんですね。体と地にひねってどこ見るとかね。まあ、そんなことで、ドレスコードもありまして、白いズボンに上が今年の T シャツ。今年の北前の T シャツがですね、多分初めてだと思うんですけど、ピンクを使ったんですね。で、タイトルがスマイル元年というね、令和元年にちなんで、笑い、スマイル。まあ、これで、金沢さんがデザインされた、まあ、素敵な T シャツなんですけど、全員それをお揃いできようということでね、ドレスコードで作って、まあ、やるんですけど、このプレゼンテーションで、今年の国土交通省の、ふるさと賞、グランプリが決まるんですね。私グランプリ取るぞということで、みんなすごいこう気合い入ってますね。まあ、前日入りして、その後ちょっとこう滞在をするんですけども、非常にこう楽しみにしております。まあ、帯広のね、歩行者天国が、日本で誇れる、内容という部分は、やはり14年間も、少ない、予算で、いろんな企業協賛とかを、いただきながら、もちろん個人協賛もあります。すべてボランティアで、ノーギャラで運営がされてきたというね、日本では非常に珍しいケースだというふうに言われています。まあ、帯広はね、こんなことができるんだということで、まあ、ぜひね、アピールをしていきたいなというふうに思います。それでは今日の2曲目いきたいと思います。こちら。 はい、ドゥービーブラザーズ聞いていただきました。まあ、私はですね、帯広市愛国町というところで自然栽培をやらせていただいております。まあ、ほぼね、保護展が開催始まったのと同じぐらいの頃からということでね、自然栽培の方は私は15年目を迎えております。まあ、今回ですね、この番組で自然栽培の話とかこう、してるということを聞かれたリスナーさんがおられまして、いや、非常にこう、興味があるので、これからもよろしくお願いしますということでね、この電話いただきまして、ちょっと嬉しかったですね。今まであんまりこういうパターンもなかったんですけど、ウィングのね、局の方に、連絡してこられて、私の電話番号をね、聞かれて、それで電話してこられたんですけども、いや、嬉しいなということで、ありがとうございます、みたいな感じでね。20、30分話をしておりました。まあ、その方も、いろんなね、形で自然栽培をやられてるということを言われてました。まあ、そうやってね、こう、コミュニティ、つながりがね、増えていくことをね、非常にこう、嬉しいなというふうに思います。この番組やっててよかったなというふうに思いますね。まあ、自然栽培の話はね、いつもこうさせていただいておりますけど、今日もですね、本州から、まあ、ツアーでね、13名かな、来られて、まあ、しばらくこう、うちの、農場でいろんな話をこう、させていただいてね、畑見てこう、ちょっと収穫とかもね、ありましたけど、自然栽培のこう、基本はですね、土の状態が自然であれば全てうまくいくと。いうところなんですね。で、自然の土はもちろん良い土なんですが、水はけが良くって水持ちが良いと。この矛盾した、環境を作り出せるのは微生物に他ならない。っていうことで、実は良い土、水はけが良くって水持ちが良い、良い土、イコール、微生物が繁殖するための環境を作った結果というね、非常に単純なことなんですね。要は何にもしなかったらうまくいくんです。自然界はね。庭の柿の木、リンゴの木が毎年こう実をつけて、何もしないのに来年もまた食べれるというのは、この微生物と猫の関係がうまくいってるからということなんですね。微生物はちゃんとこう住処を確保して、水はけが良くて水持ちがいい、いい土の状態で繁殖をしている。そこに植物の根っこがあれば、すべてうまくいくということなんですね。そこで人間が欲を出すとどうなるか。肥料を入れる。植物は肥料を選択する。微生物、いなくてもいいよ。あんたら繁殖しなくてもいいわ。で、微生物は植物がそんな風にするので餌をもらえない。じゃあ繁殖できない。で、肥料が入った。耕された。環境潰された。繁殖できない。もう、肥料をやって耕すしか農業できなくなると。で、そのおまけに、耕した下に硬い土の層ができて、もうこれしかできなくなるという悪い方にこう、まあ、悪いかいいかっていうね、言い方はまあないですけど、その農法しかできないということになるわけですね。で、自然栽培はあくまでも自然の土の、残留構造って言いますけど、良い土の状態が上から下まで繋がっていると。たったこれだけのことなんですね。非常にこう単純でわかりやすい。まあ、これに尽きるな、ということなんですが、今の世の中、非常に病んでる人が多いと。まあ、我が国のね、医療費は43兆円超えました。国民の2人に1人が癌を発症します、ということで、世界ではありえない状況が起きているわけですね。で、これは何かっていうと、すべて原因の結果、病を、患うということになるわけですが、その原因は何だというと、自然でないもの、自然でないことというふうに考えればですね、自然であれば全てうまくいくというところに落ち着くわけでございます。まあ、老人は知恵、子供は未来ということでね、一人でも多くですね、理解を得て、まあ、このね、自然栽培、これを普及するというね、広大なプロジェクトに皆さんがこう、関心を持っていただければ、まあ、世の中ね、楽しくって厄介事は何も起きないというようなことに なるんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあ幸せでこう健康でねやりたいということから、この自然栽培もうちょっとこう普及してほしいな。まあ自分がそう思うならやっぱりねそういう普及活動もしないとダメなんですけど、まあこれからもね広がるようにまあどんどんこう活動していけたらなというふうに思います。まあ一昔に比べますとね、この自然栽培という、文言、まあ、これを、知る人が、まあ、随分増えてきたというのもこう実感しておりますので、ね、ぜひとも、まあ、この自然栽培に関心を持っていただいて、そんなことでいけんのというぐらいこう単純明快なね、この仕組み、自然のこの素敵な仕組み、まあ、これにこう注目していただけたらね、非常に面白いことになるかなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。ビリー・ジョエル聞いていただきました。まあ、広島県に竹原市というところがございまして、その竹原市の中にですね、たまり町というのがあります。このたまりという字がですね、ちょっといいんですね。田んぼの田、それが1万2万の万、それで里。で、行ってまいりました。1週間ほどね、行ってきたんですが、何をしに行ったんだと。ということですが、このたまり町、昔はですね、田んぼが1万枚ある里でたまり町なんですね。非常にこう、棚田がですね、もう美しくずっとある。実はですね、こう山裾から山裾まで300メーターぐらいの間、国道が走ってまして、その両脇が棚田だったんですね。それが1万枚あったという。たまり町でございます。で、その、棚田っていうと、まあ、皆さん、多分、画像とかでね、見られたことあると思うんですけど、一枚が狭いんですね。ものすごい小さい。で、山の、こう、傾斜地にですね、その棚田がですね、上から下までずっとこう続いてるわけですよ。 で、上から来た水がですね、その棚田を順番にこう、下がっていくというね、非常にこう合理的な、田んぼ、山あいで作るね、田んぼなんですが、多分、この玉里町は昔はですね、そのお米で非常にこう裕福だったということを伺えるんですね。で、なんでかっていうと、古民家が今でもそこに残ってるんですね。かやぶきのですね、こう日本昔話に出てくるようなそういうお家がたくさん残ってます。で、見ますと、その、母屋の横に必ず蔵があるんですね。で、こう蔵があるというところは、やはりそれなりの収入があったというふうに思うわけですよ。蔵に入れるものがあったから蔵を作った。まあ昔の歌でね、金蔵建てた、蔵建てたっていうね、そんな、歌詞がありましたけど、やっぱり蔵があるということはなかなかのもんやなと思うわけですね。ところがところが、この竹原市玉里町、限界集落なんですね。若い人ね、70歳っていうか若いって言われるんですね。でそういうところでもお年寄りしかいない。若い人は全部もう他に出て行ってしまったということで、限界集落。行政もですね、もう諦めてるという、そんな状況でございます。ところがところが、この玉里町出身で、東京で仕事をしておられる井本さんという方が、2年前にですね、インターネット上の農学校を作ったんですね。で、私はその講師、真っ先にこう選んでいただいて、井本さんといろいろやり取りしながら、インターネットの農学校の、講座を受け持っているという関係なんですが、この井本さんが玉里町の出身だった。農業で、この限界集落、若者がいなくなって田んぼ荒れ放題、耕作放棄だらけ、放棄地だらけ、この玉里町を再生するということで、今、月のうち半分この玉里町で生活をされてるんですね。で、来てよって、3ヶ月ぐらい前に言われて、で、日程を調整して、ね、ようやく12月、行けることになって行かせていただきました。確かにすごいところです。山裾から山裾まで300メーターぐらいしかない。その間に小さな田んぼがひしめき張ってるというね。多少、改良されて1枚が、まあ、一旦前後にこう、まとめられてね、少しはやりやすくこうなってますけど、まあ、これは大変やなという感じですけども、まあ、今時ですからね、いい機会がたくさんあるので、お、いけるよねって。まあ、こっちで考えると大きな機会ですが、向こうはちゃんとそれに見合うね、機械をそれぞれのお家がもう取られると。ほとんど使ってない状態で、綺麗な状態で苗にこう入ってると。大体どのお家もそうなんですよね。これいけるだろう、ということで、井本さんが乗り出されてですね、今、大きな畑に集約をされて、7枚ぐらいかな。2.4 ヘクタールあるって言われてました。でそこで菜の花を作って油を絞って大豆、を作って豆でこう加工をやってということでやられてます。で、現地スタッフでこれまたね、すごい元気な人がいるんですね。日本にまだこんな元気な人がいたんかというぐらいの人はですね、誠さんという方なんですけども、すごいですね。もう絶対妥協しない。礼儀正しい。もう考え方も素晴らしいという方がオペレーターさんで、朝から晩までですね、こう、野の仕事やられるわけですね。で、もう本当にね、近所の人も、もう、なんていうんですかね、誠さん頑張ってね、みたいな感じですっごい応援されてまして、ちゃんとそこにですね、妹さん、あるいは誠さん、その他スタッフ、地域とのコミュニティがちゃんとできてる。挨拶がね、またすごいんですね。ふかしいももらったりとかね、なんかそんなコミュニティでね、いや、素晴らしいな。ちゃんとここでもう地域とのコミュニティが出来上がってるということでね。まあ、きっとここは、限界集落というレッテルを貼られてますけども、再生するやろう。ここが再生しなかったらもう日本の国は終わりやなというぐらいのことでね、まあ、スタッフの方はね、力を入れておられましたね。で、古民家、 を所有されていたので、そこを、まあ、少しね、小切れに改装して、そこでこうみんなで生活をしようということで、そこで、まあ、寝泊まりをさせていただきました。風呂もトイレも外。で、かやぶきのね、古民家で、ちょっと家の中やっぱり寒いんですね。で、夜中、こう、トイレに起きて外出ると、外の方があったかいやん、みたいなね。そんなところで答えました。でも楽しくね、そこで取れたお米を中心に野菜とかそういうおかずをされて、まあみんなでね、お酒飲んだりしてね、まあ非常にいい、生活を送りながらこの地域を再生させようということを毎晩熱くみんなで語るわけですね。もうこのみんなで集まってご飯食べて語るというね、これがまたこう素敵やなということで、まあ、今度はね、みんなのそういう気持ちがここに集まってますから、田力を、田んぼの力の男、それから田力目、田んぼの力の女、まあ、これによってこのたまりを再生するやろうなというふうに、まあ、ちょっとこう実感をしてきました。まあ、非常にね、まあ、私も興味あるし、なんかこう、お手伝いできることがあればということでね、まあもちろん、こう自然栽培というね、私のジャンルで、こういろんなできることを、まあお手伝いしたいなというふうに思っておりますけどね。まあこの広島県竹原市たまり町、皆さんそのうちね、このたまり町が、こう、限界集落が再生した、しかも自然農でというニュースをね、目にする日が近いうちに来るんじゃないかなと、自分ではちょっとそういうふうにね、想像しております。まあ私の大先生のね、遠藤正勝先生が言われてました。なると思えば、なると。まあこの気持ちでね、向き合っていけたらな、というふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。 ボブアーチでスリープアウェイ聞いていただきました。まあ、今回ですね、広島に移動するのにですね、千歳から関西空港、これピーチというね、航空会社が飛んでいて、探しますと、扱いは外国の会社なんですけども、非常に安いチケットがあった。4200円とかね、そんな値段なんですよね。どう思いますみたいな。こんな値段でいいのっていうね、チケットを発見しまして、まあ、これは、広島行くのに、千歳まで行って、関西空港までこのビーチというね、飛行機に乗って行けば非常に安いな、ということで、手配をいたしました。ただ、この大阪から広島に行くのに、ちょっと、方法はなかなかいいのがなくってですね、深夜夜行バスが一番安かったんですけど、まあ、どこに泊まるねんみたいな感じでね、いいとこなかったんですよね。まあ、次回はちょっとこのね、バスで2000円ぐらいで行っておこうかなというふうにこう思いますけど、自腹で行くつもりにしておりましたら、まあ、まあ、謝礼金みたいな形でね、交通費とか、まあ、集計費補填してもらいましたけどね。まあ、そんなことでございました。で、まあ、大阪経由ということでね、久しぶりに、私、ふるさと大阪なので、ちょっと大阪の街を散策してみたいなという気持ちもございまして、ちょっと待ち時間とかあったので、有名ところ、行ってまいりました。まあ、大阪のね、南の方なんですが、道頓堀界隈、心斎橋、まあ、非常にね、お店やら百貨店とか、食べ物屋さんがもう、所狭しとこう並んでおりまして、それを支えるかのような市場、うろもん市場というのがございます。あと、電気屋街とかですね、おもちゃ問屋街だとか、抹茶町って言うんですけど、あと、大阪のシンボルといえば、通天閣。昭和30年ぐらいに建てられたんかな。一回ですね、建ったんですけど、戦争の時にですね、鉄を接収するのに解体をされたというね。それからまたこう建て直されたりとか、まあ、いろんな歴史があるんですが、この通天閣の下に広がる繁華街、新世界と言いますか、非常にこう大胆な名前なんですけどね。24時間眠らない街、昔から安くて美味しい食べ物屋さんがいっぱいあると。まあそういうところでございましたが、まあ散策をしてね、こう見てみると、非常に海外の方多いんですね。で、韓国語、ハングル語と中国語。まあこれがですね、もうそこら中で聞こえるんですね。で、逆に日本語あんまり聞こえてこないというね、ちょっとこう意外な感じでございました。で、まあ、大阪の、こう、皆さんがね、観光で行かれるような有名どころ。まあ、昔は、こう、地元の人で随分もうやってたんですが、観光の方がね、たくさん来られるようになって、お店が随分変わっておりました。昔の店で残ってるところがね、割と不便なところ、あんまり人の行かないところは昔の店が残っている。目抜き通りにはですね、結構こう新しい、チェーン店のような、大資本のような、まあそういうお店がもうほとんどこう占めているというような感じでございました。で、値段もですね、やっぱりそういうところは、観光客の方は、割と高額でも惜しげもなくね、払って店に入られるということもあるんでしょうけど、随分高いなという気がしておりました。まあそういうところを行くとね、もう昔こうよく行った店がほとんどなくなっていて、裏町通りとかね、あんまり人が行かないようなところには、昔見たことある店がね、随分こう残ってて、まあそこを見るとちょっとこう、ほっとしましたけどね。で、地元の人たちはまあそういうところで、飲み食いをこうされるんでしょうけどね。まあ私もこの大阪にいたのは91年までかな。生まれてから91年まで。35歳までか。まあもうね、91年やったら今から何年前ですか。30年ほど前になるのかな。まあそれぐらいね、こう、離れていたので、まあ随分変わってしまったなと。人の暮らしも随分変わったんかなというようなこう気がしておりましたが、下町の方に行くとね、まあなんだか変わることもなく、 皆さん大阪弁でこうワイワイガヤガヤこうやられてて、大阪弁聞こえてくるとね、ちょっとこうホッとしましたけどね。まあ、あの、ビル街とかはまあ、随分こう変わっておりましたけど、まあ、この30年で随分大阪も変わったな、というふうに思います。阪神淡路大震災もありましたし、まあ、賑やかさをね、また取り戻して、ああ、やっぱりこう、生まれ育った街というのはね、いいものかな、というふうに思います。で、今回、まあ、有名どころのね、道頓堀とか震災橋、ここに一つのエピソードがございます。で、大阪には、御堂筋という道があるんですね。で、これ、本線車道が8車線。速度を広い目が、両側に1車線ずつ、南行きの一方通行です。まあ、昔はですね、南北両側通行だったんですけど、私の子供の頃に、これが、南行き一方向に変わりました。で、この道できたのが、1900年の、1910年代だったと思うんですよね。で、その当時、これだけの幅のある道ができるっていうのは誰も想像していなかった。で、私の死んだばあさんは、子供の頃ですね、この工事を見に行って、まだ第8車とか馬しか走ってない時代にですね、この道路の建設が始まった。みんな飛行場ができるんじゃないかというふうに思ったらしいですけども、この当時の市長さん、関はじめさんというね、市長さんおられたんですけど、議会全員反対です。この道を作ることに反対をしたんですが、市長、関はじめ市長さんが一人で押し切ったんですね。大阪の街にこそこの太い道は必要や。なんでか、経済は人、物、金がどんだけ動くかということで、未来を読んだんですね。このぶっとい、まあ、速度が2車線だから14の8で12車線か。これだけの道路、当時の時代に全く釣り合わないぶっとい道路を作ってしまった。これによってですね、大阪の経済は発展するんですね。なんでか、人、物、金が動いたっていうことなんですね。これがですね、大阪の注水を成したという話がございます。まあ、これがなかったら大阪の町はこうはなってなかっただろうというふうに言われています。まあ、歴史にもしというね、言葉はないですけど、まあ、非常にね、この御堂筋見るたびにこの関はじめさんが独断と偏見で作った、1910年代ですから100年前。ようやったなということでね。まあ、ラジオ機のあなた。もし大阪に行くことがあればですね、この御堂筋ぜひこう見ていただきたいと思いますね。1910年代にこう作られた、こんだけのぶっとい道が、大阪の街をこれほどね、経済的にこう豊かにしたというのを、こう、思いながらね、見ると、またちょっとこう見る目が違うかな、というふうに思いますね。それでは曲行ってみたいと思います。こちら。Thank you. カーで金ダブル聞いていただきました。まあ、普段ですね、仕事でパソコンをよく使うんですね。で、お客さんからの注文が来たら、それを受注に入れて、発送伝票出したりとか、まあ、非常にこう、仕事では不可欠なものということでね、まあ、デスクトップのパソコンを、まあ、仕事では使うんですが、まあ、今回広島にね、移動を含めて1週間行っておりました。まあ、その間、まあ、注文を見たりとかですね、やり取りをしたりとか、いうことがあるんですが、まあ、それぐらいであればですね、まあ、携帯にもそういう機能がついてるのでできるんですね。ただ、お金を動かすということになってきますと、家で使ってる、仕事で使ってるパソコンなら非常にこう楽に簡単に、ちょんちょんちょんと、ポチポチポチぐらいでできるんですけど、これ出先で、同等の端末がない場合、違う機械からアクセスをすると、その認証を、確認するまで非常にこう手間がかかる。それがまあ、携帯ではほとんど不可能というようなことになるんですね。じゃあ、どうすりゃいいのということで、現金を、口座から下ろして、現金を持ち歩いて、で、それを市中銀行に行ってですね、送金の手続きをすると。いうことで、まあ昔はみんなそうだったんでしょうけどね。ものすごいこう時間がかかる。それから、不便なとこ行きます。銀行がないということで、ATM もないというぐらいのところで、いや、ちょっと大変だなと。これは端末、タブレットが一つ、小さなタブレットでもいいから、一つあればですね、これほど時間を割いて、あっち行って、こっち行って、この処理をやって、この、伝票を書いてとかですね、いらんわけですよね。で、今回ほどね、このタブレット欲しいなぁ、というふうに、まあ思いましたけど、果たしてこれは時代の流れ的にですね、そう思うのは当然かもしれないですけど、世の中こんなことでいいのかな？もうちょっとなんか、昔のこうゆったりした感じでですね、やった方がいいのかなとかね、ちょっとこういろいろ思いましたね。まあ、特にですね、このセキュリティの問題でパスワードとか、ID を示す番号とかですね、定期的に変えろとか、いうことで、まあ、変えるんですけど、普通は機械が覚えてくれてるんですけどね、場所と機械が変わると、こう全然無効で、もうニッチもサッチもいかんということでね。まあ、かつこっちにこう時間がかかったりとかいうことで、宿泊しておりました。まあ、世の中ね、こんな風にこうなってるんやなというのをね、今回ほど思い知らされたことはないですね。もう銀行探して探してとかね。まあ、なかなかなくってこう、いろんなところにこう聞いてみたりとかね、できそうな銀行あるかなとかやっておりましたが、まあこんな苦労をね、するとはもう言いませんでしたね。まあ今度はちょっとこうタブレットもすかな。まあスマホも例えばそれで済むことなんですけど、ちょっと私には無理かなという、こう、ね、概念、固定観念があって、まあ携帯とタブレットやなというふうにこう思っておりますけどね。まあ多分、ほとんどの方はスマホ持たれてるようですけどね。まあちょっとこう、私は苦手かなと。ということで、未だに、ガラケーやっておりますね。まあ、たわいのない話でございましたが、まあ、世の中はどんどんこう進化してですね、それに得はないと苦労するぞ、というような仕組みにもなってるのかな、というふうに思いましたね。それでは今日最後の曲をお届けしたいと思います。こちら。 はい、Wait for me 聞いていただきました。まあ、投稿しているうちにですね、今日も、終わりの時間が近づいてまいりました。まあ、暦がですね、今日が12月の、すみません、11日ですよね。で、これ、冬至が22日なんですよね。で、冬至が日本で一番、日の短い日ということですが、この十勝においてはですね、冬至10日前が一番日暮れが早いんですね。ということはですよ、明日一番日暮れが早くって、それからどんどん日暮れが遅くなっていくと。まあ、日が短いのは冬至ですけども、なんか気分的にそう思うと、なんかすごいこう楽な感じしませんかね。私いつもね、この冬至10日前に言うと、ものすごいなんかこうね、気持ちが春に向いていくんですね。で、なんかこうワクワクしていくというね。まあそういう感じでおります。まあこれからね、しめ縄作りが21日、愛国町であります。大しめ縄。まあクリスマスがあったりね、年末はこう神社のご奉仕で汁粉を作ったり、正月は神社の祭壇祭とかね、正月神社の当番とか、まあいろいろこう楽しくやらせていただくことがね、目白押しでございます。来週は、シンプルライフ十勝ですね。次の私の麦わら帽子の放送は12月の25日になっております。再放送が12月の、15日日曜日午前10時になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
My friend 覚えているかい汗に紛れ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒は踏み交わし泣いた日もあったね My friend